龍大
ラジオタックル。
さあ、というわけで始まりました龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて、本日のパーソナリティを務めるのは、
社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の桑田と、
2回生の小林と、
同じく2回生武藤です。
そして司会進行は同じく2回生の別府です。
よろしくお願いします。
さあ、本日2018年龍大ラジオタックル3回目の放送です。最近暑くなりましたが、皆さんどうですか？
暑いですね。
まあ、とにかく犬が、僕ん家犬いるんでもうひたすらあのクーラーガンガンつけてなんとか暑さをしのいでる状況です。もう
私の小林の家は朝だけにクーラーつけて昼はつけないんですよ。で、夜だけにつけるっていう
昼の方が暑いのにね。
昼の方が暑いでちょっとおかしいですよね。
誰もいなかったらまあ別にいらないかなと思うんですけども、誰もいないんですか、やっぱり？
いや、誰もいない時もあるし、土日は全員いるんでなんでつけないのか正直よく分かっていない
でも一日中ずっとつけてた方が電気代は安く済むって聞いたことあります。
じゃあそれ言います。
というわけで本日も楽しんでまいりましょう。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りいたします。さて、本日は平成30年7月13日ですが、先日起こった大阪北部地震は大丈夫でしたか？
結構大変でしたね。
大変でした。
まあ、もうひたすらのこう掃除に追われた日だったような気がしましたね。なんか食器がもう自分のだけ基本割れてしまったような感じがしてなんか呪われてるのかなと。
絶対気のせいです。
なんか武藤の家結構震源地に近くて、1週間ぐらいガスが止まってかなり大変な1週間を過ごしました。
水道とかは？
水道は私のところはギリ大丈夫だったんですけど、ちょっと行ったところはもう色濁ってるレベルだったみたいです。
じゃあその時の龍谷大学の対応について話していきたいと思います。不満とかありますか？
結構ありますね。
結構ね。
結構ありますね。
まあ、もう様々本当に。
じゃあまず武藤言ってもいいですか？
はい、どうぞお願いします。
武藤は JR 京都線の沿線に住んでるんですけど、次の日、まあ、一応ちゃんと学校には行こうと思ったんですよ。地震はありましたけど行こうと思ったんですけど、こう普通電車が止まってまして、快速と新快速は動いてたんですけど普通が止まってまして、いやこれどうやって学校行ったらいいんやろって。でも休校でも何でもなかったんで、行かなきゃダメなんだけど行けないっていう状況でしたね。
あの JR とかなんですけども、その新快速快速っていうのが基本的にまあ徐行運転という形になってたんですけども、普通電車がその9時20分ぐらいに運転開始ということで、それもしかもあの徐行で、あの結構各今止まってばっかりいたんで、あの遅延が180分から200分。
もうこれ
ユニバの
アトラクションみたいな。
でも阪急とかはまあ一応通常通り動いてたみたいですけど、あの徐行運転という形になっていて、あの行ける人間が多分ほとんどいなかったんじゃないのかなというふうに。
いなかったと思います。
火曜日学校行ったんですけど少なかったですね、人。
ですよね。
やっぱり来れないでしょ。
言えないですもんね。だって瀬田も普通しか止まらないしですよね。
いや快速止まる。
あれ快速なんですか？あれ快速なん
です。快速止まる。
でも行きづらいですよね、かなり。
行きづらい。小林の地域は全然 JR と関係なかったんですけど、瀬田にまで行くのに琵琶湖線を使うんで、
はい、
なんかなんで普通に遅延してるのに行かなあかんねんみたいな感じ ね感じで、新快速が普通に変わったりとかもしたんで、結構駅が大混乱してましたね翌日は。
なんか普通が動かなかったんで学校に行けないじゃないですか。で、まあ授業は割と自由参加みたいな、出席は取らないよみたいな感じだったんですけど、でも授業は進むわけじゃないですか。結局その90分間は受けれなかったんで、やっぱそういう次の日は学校とか休みにした方がいいんじゃないかなっ って私的には思います。
もう学校行きたくなかったね、そもそもこんな180分
が。そうですね、
あの行くのはいいんですけど、その帰ってくる時って一体何分かかるんかなというふうな印象があったんで、そのやっぱ行きたくなかって、ね、もう結局その日は休んで やってましたもう。
行くだけでも1日の体力使います
もん、ね、使いますよね。しかも余震とかも結構あったんで、
なんか移動中に何が起こるかわからないっていうのが。そうですよね。
なんか気象庁とかも1週間は不要な外出は控えてくださいって言ってたんで。学校
不要かな。
学校が不要なのか、どういうポジションにな
るかなってなりましたよね。
では龍谷大学以外の大学はどうだったんですかね。
なんかほとんどその日はなかったみたいですね。
うーん、
まあ、それがほとんどかなというのは正しい選択かなというふうに思うんですけども、そのどうやってみんな伝えてたんかっていうのがよく分からなくて、
なんかこうこの放送があるのでいろんな大学の人に私 LINE して回ったんですね。こうあの日はどうだったのかって聞いたんですけど、まあとある大学は学校のツイッターとかサイトが全く機能してなくて、学校の中にあるコンビニのツイッターが報告してたみたいで、
有能すぎます。
すごいですよね。コンビニが頑張った。
っていう
なんか誰も学校に行けないのに掲示板に学校が休みですって貼ってたらしくて、
誰が見るのか
っていう。塾生の子しか見ないじゃないですか。そうですよね。
それをコンビニの人が写真撮ってツイッターに上げるっていう感じだったらしいです。
それはちょっと許せないですそうですね
ちゃんとそういうのはしてほしいですよね。やるならやるで、まあ100歩譲っていいとしても、やちゃんとどういう風にやるとかは伝えてほしい部分もありますよね。
でも龍谷大学も私はもうずっとツイッター更新してました。
ずっとやってましたよね。
まあでもツイッター見てる人がいなかったらやっぱりそういうのって困るかなという風に思うんですけどもね。
思いますね。
まあ、ポータルもあの結構みんなアクセスが多かったみたいで、はい、なかなかにこうつながってくれないっていうのが結構 ありまして、あの基本的に僕先にポータル開ける派の人なんで、
あの
そもそもこう見ようと思っても動いてないやん。 Wi-Fi つないでも結構なんかこうログイン中ビーって回ってる感じでずっと学校あるんかなその部分だけずっと気になってたんですけども、
ツイッターの方が早くやっぱり情報が出てるっていうイメージがあったんですけど、やっぱツイッターやってない学生もいるし、ゼロではないと思うんですけど、
なんか全員が全員ツイッターをやってるとあまり思わないでほしい
確かになんかフェイスブックとかでもやってるっていうんですけど、フェイスブックもまた登録者若干減ると思うんですね。
減りますね、やっぱりそれは。
やっぱりそれやったらメールとかの方がいいんかなと思います。
そっちの方がみんな見るしね。
はい、あと一個気になること言っていいですか。は
い、お願いします。
あの私は普通に日本で生まれ育ったので日本語を話せるんですけど、留大って結構多いのかは分かんないんですけど留学生もいるんですよ。でこう調べたら500人ぐらいいるんですけど、ほとんど英語のアナウンスなかったじゃないですか。てか、まあ、ゼロだったんですけど、それどうなんやろうなって。留学生受け入れてるんやったらちゃんと日本語以外でも言った方がいいんじゃないかなと思いましたね。あれは
まあ、この問題っていうのはそもそもあの留大だけの問題じゃなくて、あの大阪とか全国の問題にあってまして、あの2020年東京オリンピックがあるということなんで、あのまあもっと英語 その人材とかあのアナウンスとかやっぱやっていかないといけないなというふうに、それはもう課題になってるみたいですね。どうも。
だって地震って伝わらないとこ伝わらないですもんね。
そうですね。
津波も日本語が海外でそのまま津波で通じるぐらい日本独特のものなんで、そうなったらやっぱりちゃんと英語とか、まあ、中国語とかでもできればアナウンスした方がいいんじゃないかなと私は思います。
でもあの大雨の日は英語のなんかツイッター更新されてました。
更新されてましたね。
ありましたね。下の方
あれすごかったですね。ちゃんと勉強してるんやなってなりましたよね。
さすがって感じ。
まあ、多分こうやってあの対策っていうのが結構なかったりするもんやと思うんですよ。大学やっぱりその地震っていうとか自然災害っていうのはそう起こらないじゃないですか。やっぱり、
まあ、
起こらない上になんか結構手抜きがちというか、はい、そういう感じになんか大学の方も結構見えたりするんかなというふうに思って、その辺やっぱしっかりしないとあの結構人災になった場合 ことがあるみたいなんで、はい、やっぱりしっかりした方がいいんじゃないかなと。
そうです、
はい。
なんか大阪北部地震って震度6弱だったんですよ、あの一番震源地で6弱だったのに、次の日学校があっていいのかっていうのはちょっと疑問が残るところではありますよね。
まあそうですね、やっぱりレンガとかもぶっ壊れてそこでそんな危ない道通るんみたいなところが結構多かったんで、はい、あのやっぱりその辺のことをもうちょっと考えてほしかったなというのが率直な意見ですね。
災害も予想されますしね、
はい、大阪北部地震では正直龍谷大学の判断が良いものだとは思えませんでした。ですが大雨の時の対応は少しずつ改善されているように見えました。今後も自然災害に見舞われることはあると思うので、今後の対策に注目ですね。
そうですね、確かに、まあ、成長してるところもありますからね。
では前半のコーナーはこれで終了です。どうでしたか？
いやなんかやっぱり自然災害というのは怖いですし、そのもうちょっと大学も考えてほしいなというのが率直な意見なんですけども、
はい、
多分今回のことでもう考えてるというか、
はい、
やばいなと思いつつと多分行動してくれてると思うんで、はい、次、まあ、ない方がいいんですけども、もしあった時のことを考えるとしっかりとした対応してほしいなというふうに思いました、はい。
なんかやっぱこういう自分たちが感じた地震に対策とかをちゃんと自分たち目線で誰かが伝えないと絶対上の方には伝わらないと思うので、やっぱ誰かしらツイッターとかなんかそういう機関じゃなくて誰かしら伝える人がちゃんといた方がいいんじゃないかなと思います。
小林は予期せぬ地震とか起こったら今回のことでもそうですし、次のこと、次も、もしかしたらまた違う災害が起こるかもしれないんで、もっとちゃんとした対策した方がいいかなと思います。
感想
は別さん。別さんは？
なんか、一人暮らしで本当に怖くて、でもなんか、本当に家具の設置とか、ちゃんとしようと思いました。もう。なんかその二次災害が怖くて土砂崩れとか、
はい、
龍谷大学山じゃないですか。
山ですね。
本当にもう学校来いって言われても行かないでおこうって、
はい、そうですね、はい、正しい判断ですよね、そっちの方が、
ね、死にたくないんで
間違いないです。
はい、では後半も楽しんでくださいね。
ラジオタックル。
ああ、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエ
ー。龍大ラジオタックル。
前半に引き続き後半を始めようと思います。後半は前半とメンバーを変えてお送りします。では後半のメンバーの方、自己紹介お願いします。
はい、コミュニティマネジメント学科2回の佐々木彩香と、
同じく2回生の今堀ひなと、
4回生の谷博樹と、
後半の司会をさせていただきます2回生の森野です。
よろしくお願いします。
さあ後半が始まりましたが、皆さんこのラジオタックルの放送は慣れましたか？
慣れてません、正直緊張してますまだ。
今堀は最初よりかはまあ慣れましたね。まだ緊張しますけど
そうですね、谷はもう1年以上やってるんで慣れてなかったらもうおかしい
そうです
ね、でもみんな見てて結構慣れてきてるなっていうふうには思いますね。
嬉しいですね。森野さんはどうですか？
森野はまだまだ緊張していますね
司会初めてですもんね、
う
ん、
そう、今日は司会なんで余計緊張しています
頑張ろう
ではこんな感じで後半も楽しくやっていきましょう。前半でも話があったように、皆さん6月18日に起こった大阪の地震は大丈夫でしたか？
いや、私はバイトの前だったんで、出勤する家を出る前だったんで、家にいたんですけど、リビングでめっちゃ揺れて、お皿とかもめっちゃ落ちてきてすごい怖かったです、
うん、私はベッドの上だったんですよ。で、うん、ちょうど地震大きい地震が起きた時にパッて起きて、揺れてる揺れてるって こんな経験ないから、
うん、
ちょっとめっちゃびっくりしました。もう母さん地震やって言って、で階段降りて布団持ちながら降りてきましたね、うん、
そうですね。谷はその京都にいたんですけど、そのギリギリまで寝ていて、
うん、
起きて、
ね、
うん、そうですね、起きて数秒後にめちゃめちゃ揺れたっていう感じですね。
あ、ちっちゃい揺れでもちょっと気づいちゃったってことですね。
かもしんないですね。
なんかこんな大きい地震経験してなかったんですごいびっくりしました。
そうなの、東日本大震災の時、うん、気づかなくって、これほんまに今までで人生の中で一番揺れたんちゃうかなって思っちゃいました、
うん、大阪北部で震度6弱の地震が発生し、震源の深さは約10キロメートル、マグニチュード 6.1 と推定されています。月曜の朝8時という通勤通学の時間に起こった地震で困った人たちがたくさんいたと思います。
なんか友達はなんか線路歩いた経験したみたいな、
ニュースでもやってましたよね。
そう、なんかほんまインスタかなツイッターにも流れてきて、こんな経験ないわって言ってましたね。
なんか友達は電車乗ってたらしくて、なんか結局帰ってこれたのが18時間後みたいな。
私の友達もうトンネルで止まっちゃって、電波が遮断しちゃうだから全然情報が回ってこないし心配されたって言ってましたね。
トンネルとか余計怖いですよね。
もう暗い
し崩れてきたりしたら怖い、
暗いし電波通らんし最悪ですよね。
連絡取れないのは不安になりますよね。
本当にで SNS ってやっぱ悪影響のイメージあるんですけど、こういう時ってやっぱり災害の時って結構便利やなって思うんですけど、
そうです、大事ですね。
大事ですよね。
なんか友達とか家族の安否も確認できるし、
そう、う
ん、
本当に電車の時間とかもこれツイッターとか見て、
うん、
あ遅れてるってなったり、うん、嬉しく、あこういう情報共有するのは大事やなって思いました。
安心しますよね。
そうなんですよ本当に。
でもなんか間違った情報とかも結構、
そうですよね、
そうですね、
フェイクニュースという
フェイクニュースですよ一つって言ったらシマウマが脱走したってありましたよ ね、
ありましたね。
でもその熊本地震が一番ひどかったですよね。
ライオン
が脱走した、あれ多分、うん、投稿者逮捕されたみたいですね。
犯罪なんですね、
うん、ダメなんかなって思いましたね。
シマウマっていう微妙なラインで、
ま、
まだ安心。
シマウマやったら多分逮捕されなかったんかな。
シマウマでも逮捕はされない
動物によって違うんですかね
ライオンはちょっと危ないから、
まあまあまあ、そう、
あと京セラのなんか
ドームの屋根が、
屋根が崩れた、
ありましたね
っていうのがあって、それもデマやったみたいですね。
あれはなんかはしごがかかってるかなんかで、その見え方が、
そんな
感じだったらしいです、実際は日々じゃなかったみたいですね。
嘘か本当か微妙な感じの、
ね、一番難しい。
しっかり情報の発信源は信頼できるのかを見極めることが大事だということも改めて分かりましたね。
それは本当大事ですね。もう地震の他にも地震の予言とかツイッターでも拡散されませんでした？
ありましたね。
リツイートでね結構見たりしました
ね。煽られましたね私たち。
なんか私が見たのはなんかジュセリーノっていう外国人がなんか結構前から6月に 大地震来るみたいなで18日にあったじゃないですか、うん、地震ってで21日にまた大きい南海トラフみたいな来るかもって言われててそれにすごい怯える毎日でしたね
1週間、うん、なんか大きい地震が来る可能性があるから気をつけてくださいねって言われてましたよね
そうですね、う
ん、怖いなと思って1週間ずっと不安でした、
うんうん、
寝る時にリュックに逃げれるように準備してました
水確保しました、
ね、枕元に靴置いてました
置いてました置いてました
みんな備え大事やなって、うん、みんなで呼び合いましたね
私たちは休校になったんですけど地震の影響関係なく出社する会社員の人がたくさんいて日本の会社のブラックや闇を感じたんですが皆さんその日バイト行けましたか
私はその日バイトやったんですけど電車が動かなくて結局出勤できなかったですね、
うん、私はもともとバイトなかったんで大丈夫でした
他にもなかったですねその日は
森野さんはありましたか
森野は朝店長が LINE でなんか地震があったのに何も関係がなかったように、うん、学校ないんだったら出勤できる人いますか
朝から朝から
安否確認せず
もうせずに出勤できるかどうか
やばいですね
心配してくれって思いますね
で地震でも通常営業のブラック企業ではないですが、まあ、身近なブラックバイトみたいな感じの経験ありますか皆さん、まあ、
でも今の森野さんとかそうじゃないですか
ブラックというかもうなんかちょっとね
せめて ねちょっと安否は確認してくれっていうところですよね
心配してほしいなって思いますね
ワンクッション欲しいです
ワンクッション
友達の話だと給料の未払いやミスしたらまかないがない
それやばくないですか
あって
ひどい
で初め言われた給料もらっていないとかも
あそれよく聞きますね
ミスしたら給料差し引くとか怖すぎる
ちょいちょい聞きますよね
それほんま法律違反ちゃうって思いますけどね
そうですね、
そうですねミスはね
ダメですよね
そうですそうです
ミスなんか誰でもする
そう、それを理解して雇う側はね
で辞めるタイミングの時とかの
あ
ってなかなか難しくないですか
難しいですね
辞められない思うけど辞める方はすごいですよねその結構勇気いるなって思います
あ確かに
辞められないとかってその皆さん経験あるんですか
私森野はですね1ヶ月前に言ったんですけど、うん急すぎるって言われてやめる
1ヶ月前ですよね
いつ言うがいいんやみたいなのはめっちゃ思
ってそれでまだやめられてないってことですか
もうそこは強行突破でやめました
やめたんですね
そういう勇気もやっぱ大事ですよ ね1ヶ月前にしっかり言っといてそこは、ね、曲げないっていうか大事ですよね
人権
人少ないから私やめられないんですよ本当にあ私が辞めちゃったらまた他の人に迷惑かかっちゃうって思っちゃって辞めるってことも言いにくいですね
なんか辞めるなら代わりにちゃんとバイトできる人を探してきてみたいな言われる人もいるし
辞める、
う
ん、
そうですね辞めるのに他の人紹介できない
そうですね
まあでもタニーはその辞める辞めないとかじゃないんですけど、はい、その飲食の方のアルバイトをしていて、はい、その休憩が全然なかったりっていうのがありますね、その昼過ぎから入ってもその深夜の閉店まで
休憩ないんですか
休憩はないですね
法律違反ですよ絶対
それもブラックじゃないですか
ザ・ブラックですねそれ
体力奪われて
え地震もそうですけど西日本の集中豪雨すごかったですよね
あずっと雨降ってましたね
めっちゃ怖かったですなんか私の地元の川も氾濫しそうになって危なかったですうーん
桂川でした嵐山の川って、はいはいはい、氾濫しましたもう氾濫しかけ
してなしてさ
そこ微妙なとこなんです
か、ね、微妙なとこなんですけども避難はしてくれっていうのは、うん、ずっとね避難勧告は来てましたね
観光地ですからね
そうですね
大変ですよねここ最近日本自然災害多すぎて
そうですね
日本大丈夫かって思います
怖いですよね
本当に大阪地震ね、うん、この集中豪雨からの関東千葉ですよね
ありましたね千葉県の
震度5、6地震が起きて地震起きて大雨で 自然って怖いなって思いましたね。本当に
次どこで何やるか分からんか
本当に
怖いですね。
準備しとかないとね。
そうです
ね、大事ですよね。
本当にそうですよ。
自然の力はどうすることもできないので、日頃から家族で避難場所の共有をしたり、水や食料の準備をして、いざという時の備えをきちんとしておくことが大切ですね。
そうですね。
水は確保します、私も。
そうですね、ずっと避難できるように、そう、避難グッズとかを家に置いといた方がいいなって思いました。
確かに、
うん、
この機会に皆さん避難のグッズを揃えてみたりするのも
避難場所もね、共有しないとダメやなって思いました。家族とね。
そうですね、私も地元の避難場所とか全然分からなかったんですけど、それ今回
も気にね。
そうですね、調べました。
そうですね、まあ、一度来たら次期間が空くとかでもないんでね、やっぱいつ来るか分からないっていうので ね、 そうですね。
さて、龍大ラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。今日の放送を振り返ってみてどうでしたか、皆さん。
自然の力は人間の力では及ばないなって思いました。
ね、なんか対抗できひんから
本当に。
自然災害について改めて考える時間になりましたね。
なんか一言じゃないんだなって思いました。
身近に起きた分。
もう今ニュース見てるとね、なんか集中豪雨によって亡くなられた方がなんかだんだん増えてきてて、
ね、
なんかこっち心が苦しいというか悲しい気持ちになります。
龍大ラジオタックではツイッターや G メールをやっています。ツイッターのアカウントは龍大ラジオ、 G メールのメールアドレスは龍大ラジオ @gmail.com。番組の意見や質問、お便りもお待ちしています。次回の放送は8月17日です。今日の放送は、別府、武藤、小林、桑田、森野、佐々木、今堀、谷でお送りしました。この番組は FM79.7MHz、京都三条ラジオカフェよりお送りしました。
さようなら。
僕じゃもうできないことも、あなたはきっとできる。